ラーメン野郎2人する週刊ラジオ。始まりました週刊ラジオ。お届けしますのはラーメン、私の好きな言葉です。マクオと
ミートゥーです。私も大好きです。ハンスケです。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします、
このセリフは何なのかは、分からないですね。
分かんない、分かんない、
はい、はい、新ウルトラマン、
おおおおお、
まあもう2週間3週間前になりますけど、
おおお、もうそんな経つ、
経ちますよ。2週間ぐらいは経つと思います。
そんななるのか。はいはいはい、
ないかな、結構楽しめてきましたんですが、
おお、いいだ、
ちょっとね、もう見たい映画がここ数週間数ヶ月でありすぎて、映画館に行きたくてたまらないマクオでございます。はい、
はい、いいな。あのエヴァ以来映画館は行ってないので、シーンは気になっていたので見に行きたいなと思っているんですが、そんなにあるの今
ね。まずトップガンがあるじゃないですか今。
あれなんかな、まあ気にはなります、確かに、気にはなるんだけど、ちょっとあまりに周りがすごく盛り上がりすぎてて、
そういうのありますよね。
蚊帳の外になっちゃって、ちょっと引き気味みたいな。まあでも気にはなります、確かに、はい、
でこれ収録してる数日後にはね、ガンダムがあるんですよ。
ウルトワン、
そうそうそう、あれもちょっと見たい。
作画崩壊してたはずなのにすごいかっこいいんだよね。
そうそうそう、
かっこいいやん、ドアンとか思って、はい、
とかとかね、他にも数点ちょっと見たいのがあるので、
見たいんですけど、まあ、確かにそう言われると気になる感じがしますが、
はい、
いやーちょっと、ごめんごめん、そんでそのラーメンの話は新ウルトラマン出てくるの？
出てこないですよ。私の好きな言葉私の好きな言葉ですっていうセリフはもう10回ぐらい出ました。
へえ、そういうことか。なるほどね。はい、ということで、私はちょっとこれ収録が間がだいぶ
空きました
んだよね。
はい、
どれぐらいだろう、一月くらい空いた、
まあ一月弱は空きましたね、
なのかな、はい、その間私のトピック的には、まあ、つい最近でございますが、3年ぶりツールドクマの、
ああそうだそうだ
が、再開ようやくできまして。
あったんですね、はい、
去年一昨年と一応やる方向だったのよね、去年も一昨年も、で主催者の皆さんがどうやれば開催できるかみたいな、ことで一生懸命やってくださっていったんですが、まあ、やっぱり地元の方がすごく立証に立っていただいたりとかっていうのが、地元のボランティアの方がすごく多く携わっていただいて成り立ってるレースなので、やっぱりその地元の方にね、人が、いろんな地域からたくさん集まる状態を作るっていうのはやっぱり地元の方に心配をかけるっていうのですごく気を使われていて、慎重に慎重にっていうことで間際に結構断念断念っていうのが2年続いたんですが、まあ、今回もだいぶ、ね、感染の新規感染者の数とか落ち着いてはきている時期ではあったんですけれど、一応というかちゃんとバブル対策みたいなことでレースに参加する人たちで、コミッセール審判とかの人たちで、観客の人たち一般の人たちみたいな形で、一応くくりで、まあ、屋外での競技なんでね、厳密にこう仕切りがあったりとかということではないんですが、まあ、エリアとしてちゃんと ID をつけて、この ID の人はここからは先は行けませんとか、そういう対策を取って開催したという感じで、ようやく開催できて、まあ3年ぶりというのもあってですね、まあ、なんか感覚が全て新鮮というか、超久しぶり、
熊野というか、あの配信自体が3年ぶり、
いや、
に近いんですかね。
2年は3年ぶりとか1年全くなかったっていうのがあったので、はいはいはい、うん、まあそうだね、3年ぶりっていうけど実質そうかな。去年が2020年はゼロ、うん、21年も配信はゼロ、
うん、
だからまあ3年ぶりか中継実態が、
まあ、まあそうですよね、
うん、去年2021年は島の鈴鹿のレースの日に、レースは開催中止になってしまったんだけど、うん、まあプロモーションビデオ用の撮影ということで鈴鹿の方には行ってきて、うん、まあチームとしては撮影っていうかは行ったんですけど、はい、
うん、
まあ配信は、まあ、3年ぶりだねっていうことでございました。まあなんだろう、まあでも3年ぶりの割に結構体が覚えてるとか、それまでのこうノウハウといいますか、こういろんな道具なんかも、こういう風にやってたよねっていう感じでやってはきて、なんとなく形は取れたんですけど、
うん、
まあツールと熊野っていうレースが3日間、今回が3日間か、これまでは4日間かな、
うん、
初日が、まあ、ステージレースの1日目というよりはプレー、まあ、顔見せ的な形でタイムトライアルという1人ずつ走るレースが1日目ありまして、2日目から本番ということで第1ステージ、第2ステージ、第3ステージということで、まあ、そのタイムトライアルも切れると4日間で開催していたんですが、今回そのタイムトライアルはなくて、うん、各ステージ第1、第2、第3の3日間、
うん、
ということで、行ってまいりましたけども、まあ、第1ステージがちょっと自分的には機材のポカミスをやったりとかっていうのがあったりとか、うん、でなんとなく感覚的でこう準備とかがバチャバチャしちゃって、
うん、
うわこんなに時間なかったっけみたいな感じで、もうなんか目まぐるしくやった感じだったかな。で2日目からまあそこら辺ちょっと直したりとかしてできるんだけど、また別の問題が出てきたりとかっていう、うん、もう3日間ずっと試行錯誤しっぱなしみたいな感じで、まああっちゅう間に過ぎてしまいましたけど、
うん、
で、まあ、帰りに熊野の行った帰りなんですけど、
うん、
熊野の海岸沿い、
おいおい、
紀伊半島の東側に、
うん、
帰りね必ず寄る海岸があるんですよ。
必ず、
うん、毎年最初はねなんかお弁当もらってとりあえず道が混む前に帰ろうみたいな感じで行ったんだけど、もうお腹が空きすぎて、ここの海岸でそのいただいたお弁当を食べて帰ったっていうところから始まっているんですが、まあなんて言うんだろう、砂浜じゃないんですよ、石の海岸、うん、小石コロコロした丸石がもうたくさんあって、はい、超いいとこなんだけど、ここによって今年も今年の石をゲットして、で今年はちょっとねのんびり、あのいつもね行きつけのうどん屋さんがあるんですよ、うん、そこでみんなでうどん食べて、まあこんなだったねとかいう話をしてその年を終えるんですけど、今年はちょっとねこのコロナの関係でみんなで食事っていうのがずっとできなかったんで、でまあ最後もそれはなしということだったので、まあこれはじゃあ本当海岸は寄るのであそこでラーメン食おうということで行ってまいりました。ということで今週のリピです。熊野でいただきました、プロチリトマのプロを、
はいはい、
海岸でいただきました、はい、超幸せでした。
なんかすごいいい写真ですね
あのね水平線がすごい幅広く見えるすごくいい、うんうん、とこなんですよ。なのでもう結局これ食べて、でこの石のところ砂じゃないからね、寝っ転がってもそんなに砂でドロドロになったりしないので、もう、はい、食べてそのまま後ろにペッタンと倒れて小一時間いました、ここに。
ゆっくりしたんですね。
石を選んだりとか、早く帰ってほしくなかったんだけど、いろいろ石を眺めたりとか、海をぼーっと眺めたりしながら、 結局1時間ここで過ごしてしまいましたけど、まあでもすごくいいとこなので、もし行ける機会がある方は行ってみてください。ウミガメの中で博物館があったりするんですけど、そのそばにあります。車も止めるスペースが、道の駅とは言わないんだけど、ちょっとパーキングっぽいのがあって、無料で止められてトイレもあってっていう感じのところで止めて、ちょっと歩けばこの海岸に出れるので、非常にいい場所ですので行ってみていただければ。スリーワードでちょっとあの場所を分かるように番組のテキストに書いておきますということで、リピ続きますが、ちょっとね、物いろいろ多いので、これっていうのだけいきましょうか。トリコン行ってます。ちょっとトリコン空いたんですが、ちょっとまた空いてってきました。ね、1周年記念だったの。で、味玉醤油とトリコンの久しぶりだったのでホワイトの方行ったんですが、1周年記念なのでお餅のトッピングサービスですということで入れていただきました。なんかあもう1年なんだっていうね、感じでございましたけども、でもなんかやっぱ徐々にお客さん増えてきてる感じなので、
やっぱり
ただ残念なことにこの1周年記念で行った時に関してもちょっとお話聞いたんですけど、ちょっと平日の再開がまだ見込みが立たないということで、土日のみの営業が続いているという感じで、ちょっとね、ほん平日の夜とかちょっと行けると行きやすいんだけどなって思いながら、ちょっと早く平日の再開も楽しみにしたいところでございますが、でその熊野行ってきた時に横綱行ってまいりました。
出番ですね。
去年その鈴鹿で、プロモーションのビデオの撮影の時に帰り寄れなかったんですよ。なのでちょっとねやっぱ間が空いていたんですが、もうこれは朝だったんですけど、
はい、
もう我慢できひんということで、9時10分には着丼状態。
お
朝からやってんだね。
そうなんですね。
9時過ぎて9時ぐらいからなのかな、ちょっと時間を取っとくの忘れちゃったんですが、朝の9時10分では確実に食べれておりましたので、
はい、
朝寄れる方は行ってみてください。ただ、まあ、帰りにも食べようということで買い玉をしなかったので、で帰りに買い玉しようと思ったら帰りすごい人で、
あらあら、
帰りは人が多すぎて断念しましたと、いうことで、朝ラー、まあ、朝ラーしといてよかったなとは思いましたけど、
まあまあまあそうですね、
買い玉ができなかったわっていうちょっと残念なリピートでございました、はい、でそうだ、こっから初物でございます、うん、日清のカップヌードル、なのにさんが中身を見せてくれなかったニンニク豚骨、中がすごい気になったので買ってみました、
はい
は
い、
やっぱりあのあれだね、カップヌードルのザ麺でございました。で、豚骨、まあ豚骨じゃあ豚骨なんだろう、二郎系っぽいっちゃ二郎系っぽいんだけど、うん、っていうなんかあの何かに寄ってる感じはしなかったんだけどなっていうところでしたね。二郎系っぽくもあるし、なんか家系っぽい感じの雰囲気のあれもあったしみたいな、
うん、
っていう感じ。まあでもそんなにきつくなかったかな。まあニンニクこのオイルを入れるとそれなりにくるんだけど、もっとどぎついのかなと思ったけど、まあカップヌードルブランドとかそんなにド派手な感じにはならないのかなっていう、まあでも、食べて直後はちょっと人に会うとあれかも、だけどまあ翌日とかなら全然平気かなみたいな、
まあまあまあそうでしょうね、うん、
感じでございました。まあでも美味しかったです。でももう僕は個人的にはもういいかな、
もういい、
まずいわけじゃないけど、はい、って感じでございます。で、たまにはチルド袋麺を食べましょうコーナーです。
はいはいはいはい、
はい、美味しいの見つけましたというちょっとお話をさせてもらっていたと思いますが、スーパーとかの生麺コーナーにありました、飯田商店 混ぜそばとつけ麺、
うん、
2種類ございまして、
はい、
もう迷わず一つずつ手に取りまして行ってまいりました、
はい、
で、まあ、混ぜそばからいきます。これ混ぜそばはこの番組でも食べて紹介しました。カップのね、混ぜそば、非常に美味しくて何回もいただきましたが、まあ、それの完全上位互換な感じ。まあ、カップ麺の美味しい版。まあ、あのカップ麺も美味しいのにさらに美味しいみたいな。まあ、さすがに生麺だしね。非常に美味しかったです。この写真はネギは自前だしです。ネギだけ足しました。これ美味しかった。また買うと思うけど、ちょっとやっぱチルドのね管理がちょっとカップ麺とは違って、
あ、うん、はいはい、
あんまりストックしづらいっていうのもあって、
ね、
なかなかなんだけど、うん、まあ美味しかったので、これもまたあるうちに買おうかなと思います。でつけ麺、
はい、
清いお湯のつけ麺、ちち
たんたん、
ちんたんつけ麺ってなってたので、これはね、混ぜそばこのカップ麺のいいやつだろうなっていう想像がついてたので、あんまりっていうか、まあ美味しかったのでもうそれだけであれしちゃったんですが、こっちのつけ麺の方はね、ちょっといい意味で予想を裏切られました。ちょっとさっぱり系な感じなのかなと思ってたんですが、しっかり濃いです、
うん、
で、オイリー、まあ、油結構浮いてるのね、なのですごく満足度が高い感じ、うん、これ2袋入ってるんですけど1袋でもいいかも、っていう感じでした、
うんうん
うん、ということで、これ初めて食べてからもう1セットずつリピしてます、
うん、
でその時は、まあ、なぜか2つに入っているので1つだけにして半分食べてみたんですけど、半分でしっかり満足します、
うん、
はい、ということで、はい、でラスト、これまた飯田商店最近出ましたカップ麺、
はい、
セブンプレミアムシリーズ、
はい、
ちょっと高級なタイプの
ピカピカしてますね、
カップ麺、これ発売日をチェックしていて、発売日からもセブン通って何店舗か回ったりとかしたんだけど、発売日には見つけられず、
うんうん、
次の日も見つけられず、
うん、
3日目かな、3日目か4日目に終わったと思ってカゴに3つ4つ放り込んでたらお店の人が来て、
はい、
私もこれ食べるの楽しみなんですよっていう、
お店の人が
そうそうそう昨日の夜来ましたって言ってなんか言ってました、3日目か4日目だったと思うんですけど、東京はそんな感じでございました、はい、でこれ食べたんですが、うん、今までコップ型とかね、あとチルドのやつとかもありましたけど、はいはい、今これが一番美味しかった、この醤油ラーメン、でもなんか宣伝用の動画とかを見てると、お店のやつの再現というよりはこれ用に開発したっぽい、なんかいろんな醤油並べてて、醤油が変わると麺が変わって、麺が変わると醤油が変わってみたいな、なんかそんなような感じの、なんかいろいろとお話をされている動画を拝見しましたが、まあ、それなり、うん、まあお店のものはベースはあるんでしょうけど、
うん、
一応これはこれ用にこう開発されたような感じでしたけど、
うん、
美味しかった、
うん、
これスープ美味しい、まあ麺もまあね、飯田商店さんのやつでやわ麺が売りといいますか、
ね、うん、
なってますけど、そのやわ麺具合もね、なんかそこそこでストップしてくれる感じのやわ麺、際限なくやわくなるんではなくて、ちょっとやわいんだけどある程度そのある一定のところでキープしてくれるような麺なになってるような気がするので、最後まで一定な感じで食べれてたので非常に 気に入りまして、まだ2つしか食べれておりませんが、
2つも食べたのかいっていう話ですね。
なくならないうちにもうちょっと追加を買っとこうかなという感じでございます、うん、
はい、
ということでちょっとなんか慌ただしくご紹介しましたが、ちょっと飯田商店よりな感じでございますが、今週は以上でございます。
はい、今話題の飯田商店ですね、
うん、
値上げで、
ああ、つけ麺が2000円
ってやつ、ニュース、そう、ニュースになるぐらいでしたかね。ラーメンが1600円でしたっけ。
1600円かな、うんうん
うん、まあ、まあでも、ありだと思いますけどね、
うん、あの、先頭、こういう、なんて言うんだろう、すごく実力があって、名前の知れた、うん、ところがそういうふうに先頭切るっていうのはすごく意味があることだなと思うので、うん、そうやってニュースになるぐらいだからね、うんうん、あのやっぱりそれで、ね、一生懸命価格を抑えてっていうところで頑張ってくれてるお店もたくさんあるとは思うんだけど、
うん、
まあでもそういう舵を切って見せたっていうのはすごいなっていうふうには思いましたけどね。だから本当にね、行けるんだったら応援して 食べに来てるんだけど、まあ、なかなかちょっと行けなかったりっていうのはあるので、うん、まあ、こういう買えるもので応援したいなっていう、うん、僕はその2000円っていうのはね、確かになかなか手は出ないけど、うんうん、でもそういうもんになってもいいような気がする。ちょっとその
いいと思いますけどね、
うん、しょっちゅうね、うん、食べるもんではなくて、まあ、ちょっと楽しみに頑張ってそれを食べるために頑張って仕事するみたいな感じの食べ物になってもいいような気がするので、う
んうんうん、いいと思います。
はい、応援したいと思います、はいはい、
ありがとうございます。僕もパパッといきますよ、
はい。
出張先のホテルで食べましたシリーズ、こんなシリーズないですけど、勝浦担々麺、ラー油混ぜそば、大辛、
汁なしか、
汁なしです。
これ見たことあるかな、ないような気がするな。
ドンキホーテで見たのかな。一応エースコックなのでどこでも売ってたはずなんですけど、
うんうんうん、
この大辛っていう字にちょっと惹かれて買ってみました。まあ油そばですね、作ってみました、結構ね食べた感じ辛いんですけど、
うん、
かなりオイリーな感じ。
うーん、
まあ、油そばなんでね、
うんうんうんうん、
油そばでもラー油混ぜそばか、まあまあまあ、
うん、
ラー油がすごい効いてる感じで、
はいはいはいはい、
辛さも結構思ったよりは辛くて、いい感じです。普段あんまりカップ麺で混ぜそばとか焼きそば食べないんですけど、
うんうんうん、
これはいいなと思いました。
はい、
はい、でお店です。広島にもう結構前になりますけど、広島に出張に行きまして、
はい、
ね、その時にちょっと岡山の笠岡ラーメン、
はいはいはいはい、
いうし、ご当地ラーメンがあるんですけど、
うん、
それをちょっと食べに行ってきましたと、
うんうんうん、
ということで1軒目、麺屋千鳥、
うん
うん、ここちょっと目的地があってそこの近くにあったお店、
はい、
まあフラッと入った感じです。
うんうんうん、
で入ると、お店にベスト5、人気ベスト5って感じで、うん、塩ラーメン、エビ塩ラーメンとかね、
うん、
メニューがすげえいっぱいあるんですよ。
本当だ。
笠岡ラーメンっていうと醤油で、
うんうん、
鶏のだしで親鶏が乗っててっていうのがまあ定番なんですけど、
うんうんうんうん、
ま、それだけじゃないのも売りにしてんだなと、
うん、
台湾混ぜそばとかね、
うんうん、
でうま辛ラーメンっていうのがあったの でもうそれに行きそうになったんですけど、うっとこらえてに一番人気の塩ラーメン、
塩ラーメン、
おお、うんうん、塩ラーメン頼むと笠岡ラーメンの塩バージョンっていう形で出てきますと、
うんうんうん、
で笠岡ラーメンといえばビジュアルが素晴らしく美しいんです、
うんうんうん、
細麺が綺麗に折りたたまれてて上に親鶏が並んでって感じがあるんですけど、このお店もちゃんと綺麗に盛り付けられておりましたと、
うんうん、これなんかあこんなんだったねっていう思い出した感じの、うんうん、ただ塩ってか醤油だもんね、なんかそこがちょっと違うかなっていう感じがしますけど、そうそうそう、
塩なのですごい美しさも強調される感じで、
うんうん、こう麺がねよくわかるからっていう、
うんうん、で笠岡ラーメンは鶏がメインってさっき言いましたけど、うん、ここはね、うん、ちょっと魚介も感じる感じ、
へえ、
鶏だけじゃない感じで、 で、そんなにカツンとくる系じゃない上品な感じの味わい、だから笠岡ラーメンっていうのを求めていくと、うん、ちょっと違うかなって気もしちゃいますけど、
なるほど、
ラーメンとしては素晴らしく美味しかったです。
へえ、はい、まあ、美味しそうだなこれ、
うんうん、他のメニューも多分、ね、美味しいと思います。
うんうんうん、
はい、で そのまま行きました。次の店麺屋麺助、これもね本当そのちょっと移動してる道がてらあのお店があったので入った感じです。
へえ、
うん、
結構飛び込みで
飛び込みでしたねこの時は。ほうほう、まあ、ちらっとネットで検索ぐらいはしましたけど、
ほう
ほ
う、
Google で、まあ、Google で 3.5 以上あれば美味しいんじゃないかなぐらいの感じで、
うんうん、なるほど、
ミーハーな調べ方で行きました、
はい、
ここは笠岡式って感じじゃなくても普通にエビ塩ラーメンとかそういう普通のラーメンを売りにしてる感じだったんですけども、
はい、
汁なし四川担々麺っていうのがあったので、
お
ちょっと辛いのが食べたくなっちゃったので、
はい、
食べてきましたと。もうこれはザ汁なし担々麺ではないけども、
うん、
もちもちした麺の美味しい汁なし担々って感じ、ちょっと思ってたのとは違う感じかな。僕の思ってる四川汁なし担々麺とは、
うんうんうん、
イメージが違いましたけど、
うん
うん、美味しかったです。
だ
いぶこれもオイリーな感じはすごい強かったかな、ラー油の感じ。
なんか思ってたイメージよりもちょっと麺が太い、
うん、太い
って、
そうです、そう
だよね、なんかちょい太めな感じかなっていう風にちょっと見ましたけど、
でね、四川担々麺っていうともっとひき肉とか、それこそナッツとかそういうのが入ってるイメージなんですけど、うんうんうん、でそういう感じじゃなくて、う
んうん、具材がすごいなんか大ぶりな感じだよね、
うん、そうですね、うんうん、チャーシューもネギもすごいザックザックって感じ、
うんうん、
ただ気になったのがね、
うん、
飲めるお店だったんですけど、お酒を、
はいはいはいはい、
でカウンターでなんか飲んでるおじさんがいて、
うんうん、
もうまあ飲んでたり食べたりするんで、もう当然マスクはしてないんですけど、
うんうんうん、
結構な大声で喋ってるんですよでカウンターの先の、まあ、作ってる方も普通に会話してて、なんか広島でもクラスターが出たんだってね、怖いねみたいな話を大声でして
て、いやいやいやいやみたいな、
いやいやいやぐっとこらえながら、もうそうそう見てましたけど、
なるほど、
うん、そういうとこもちょっと気を使って、ちょっと気を使ってほしいなと、
うんうん、
まあまあまあまあまあ、
うん、はい、
いいと思います。はい、今回笠岡ラーメンで一番行きたかったお店、
はい、
中華そば専門店笠北。
おお、
うん、これはね前回も行きたかったんですけども、ちょっとタイミング合わなくて行けず、
うんうん、
今回はもう絶対行くぞということで
行
ってきましたが、うん、店の前にもう結構ね列が、
うわ人気店だ、
はこれ並ぶの嫌だなと思ったんですけど、
うん、
並んだらもう列がすごいスピードではけていくんですよ、うん、
あ、回転早いんだ、
回転が早いのかなと。で、まあ、並んだら本当にすぐ潰れちゃって、
ほうほうほう、
で、こちらメニューが1種類か、
うん、
ほぼほぼ1種類、このメインのメニュー大盛りするか普通盛りかぐらいの感じ
でした
。
ほうほうほう、
もうそれだから早いのかもあれあるかもしれない。
ああなるほどね、選ぶあれがないもんね、
う
ん、
そうそうそうそうそう、
オーダーまでの時間が早いとか、
そう、うん、ですごい細麺なので、
うんうん、
オーダーしてから本当にもう数分でパッと出てくる感じ、
うんうんうんうん、そうか、でメニューが少ないと頼むまでの時間はもちろん短いけど、出すまでももうこれしかないから、準備がねできるっていうことだ、
うん、そうですね、オペレーションがすごく早い、
うん
うんうん、で出てきたのがもう素晴らしく美しい、
うん、ねえ、こうなんか絵に描いた
すごいトランプのように並んだ鶏チャーシューと、美しい麺と、
うんうん、
でもう、まあ、ビジュアル美しいのはその食べログとかそのネットで見てたので分かってたんですけど、
うんうんうん、
まあ、味はどんなもんじゃいと思って、 食べてみたんですが、うん、いやーこれがねうまいんですよ。
へえ、
まあ、さっきのちょっと控えめみたいなお店がありましたけど、ここはもうガツンと、
うん、
鶏がもうガツンガツンと、いい感じです。で、麺がもうブツブツと歯切れよくて、
うんうんうんうん、
これが食べたかったんだよって感じです。これがね、いやもうマイベスト笠岡ラーメンっつったらここか、まあ、前回も言ってるんですけど、前回行った笠岡ラーメンのオリジナルのお店、
うん、はいはいはいはい、はい、
お店みたいなのあるんですけど、そこのもすごい美味しかったので、まあ、そこがここ、うん、まあ、ちょっと押したいなと、
うん、なるほど、
うん、
いやーこれ食べたい、そのがっつり鶏の醤油食べたいね、
うんうんうん、
美味しそうで、このパツパツの麺も合ってそうな感じがする。
そうですね、美味しいです。ちなみにここのお店、会計もスムーズです、自分で会計をします、
うん、
はっていうのは自己申告制で、まあ、僕はこれ大盛り食べたんですけど800いくらだったかな、でもうカウンターのとこに賽銭箱みたいに、小銭入れが置いてあるんですよ。そこに自分のお金を入れる、自分で。
お店の人受け取ったりするあれがないんだ。
うん。
わあ、すごい。
ここに入れてねと。だから僕はちょっとね、千円札だったので、お店の人の両替、あ、違う、1万円か。両替をお願いしちゃったんですけど、まあ、千円札だったら自分で千円置いて、お釣りを取ってみたいな。
お釣り取るんだ。
そうそうそう、そこにもうバンと小銭が置いてあるんで。
すごい
優しい世界だなと思いながら。
いや
素晴らしかったです。美味しかったでございます。
はい、いやこれ気になる、はい、このビジュアルもすごいし、
うん、
これ盛るの大変そうな気がするけどな。
ね、うん、うん、でも職人技なんでしょうね。
あとこの鶏チャーシューね、最初のお店のおやつもそうだし、この親鶏の鶏のチャーシューが、う
ん、コリコリして硬いっちゃ硬いんですけど、味はすごいいい味が出てるので、
親鶏ってそんな感じだよね、
うんうんうん、
いや気になる、食べたい、
美味しいです。
はい、ありがとうございます。
広島岡山出張編だったんですけど、まあ岡山で今回はやめとこうかな、うん、次回広島編を、
はい、はい、じゃあ、はい、次回ぜひ広島の続きをご紹介いただけるので、
はい、
また次回も聞いてください、
はい、
ではシャープラジオのコーナーに行きたいと思います。
はい、
この方から、3月4日のリーさんです。
はい、
想定外の出来事に我慢できずに思わず食べてしまった、セブンイレブン徳川町、これなんていうの、
あ、なんでしょうね、なんでしょうね、
除水、監修塩ラーメン、しっかり塩味が効いている鶏なのかな、もう少し具材が欲しかった、こういう麺の宿命っていうことでいただいておりますが、あ、でもなんかちょっとダクってる、
ダクってますね、
白湯なのかな、鶏白湯な感じが、クリアな目なのかなと思って、ちょっとアップにしたらクリアじゃなかった、
うんうんうん、
という感じでございますが、いやー美味しそうは美味しそうだけど、
うん、
僕はあんまり具材にこだわらない派なので、全然これで OK な感じがするので、うん、まあでもね、いろんなこう具材たっぷりな感じのラーメンとかを見てると比べるとやっぱちょっと寂しい感じもしたくはない、うん、 かな、まあ、ネギぐらい欲しかったかなっていう感じかな。
そうですね、
ちょっとチルド、このチルドカップのやつをちょっと最近まだ食べれてないので、
うん、
なんかちょっと解決したいかなと思いました、
はい、
ありがとうございます。続いて3月6日のカリエンさん、
はい、
北茨城、天心さんでいいのかな、うん、天井の手に心さんの新メニューつけ麺冷や盛りで、
うん、
麺は非常にもちもち、スープは麺にまとわりつく粘度、しかし味はライトで食べやすい、おいめししたくなる一品、大変大変美味でした、ごちそうさまでした、うん、ということで、
かなりの粘度がありそうですよ、
ありそう
よ、
はい、ね、はい、
あ、でもなんか好きですね、僕好き系ですね、
あ、そうなんか、うん、なんか泥系なのかなっていうぐらいな、
なんかすごいちょっと
粘度がありそう。
だがしかし麺が少なくないですかこれ。
いや、そうそう、それを言おうと思った。なんか瞬殺しちゃいそうな量。
本当、なんかつけ汁の割には麺が少ないような気がする。
うん。
これは追い飯したくなる。
うん、なるね。なんかむしろこのスープが普通より多いんじゃねっていう気が。
それはあるかも。うん。
ね、感じがしますが、まあでも柑橘系これ。ゆずかな、かぼすか、なんかついてたりしたりするので、まあちょっと味変しながら楽しめたりするんじゃないでしょうか。
はい、
でもこれでライトっていうのはね、もうすごい、すげえ濃いそうな感じがしましたが、
はい、
はい、ありがとうございます。で、3月7日のネロメタルさん、
はい、
今現在ネノメタル的に最高最強のラーメンポ、あ、トキャスト番組中からすいません、なんか普通にラーメンのことなのかと思って、うん、なんか途中で恥ずかしくなっちゃいました、ちょっと待って、いただきます、
ありがとうございます、
メンダコさんのツイートをご紹介いただいております、はい、久しぶりの豚骨ボット、
うん、
ただいま食べ終えまして、感想は美味しい、お湯入れ1分がおすすめということ、あ、これ見た、
マルタイですね、
マルタイのね、博多長浜ラーメン、はい、これね見たんですけど変えてないんですけど、
これ自体を見たんですね、
うんうんうん、変え、多分まだ変えると思う、今度買おうかなと思って、この時なんか変えなかったんだけど、なんか普通に買えそうだなと思って見てたんだよな、
うんうん、
あ、でも違う、これ3月7日だもんね、
結構前の話ですよ、
あれ、これなんか勘違いしてるかしら、ちょっと見かけたら買っとかないとやばい系だね、
うん、
はい、ありがとうございます、
はい、で、3月8日
下田、はい、
なのにさんがいます、
はい、いましたか、
はい、今日も行ってしまいました楽、はい、ライラク亭、
あ、はいはいはいはい、
亭
は
味噌ラーメンの辛いのです、うん、もちろんハードの辛さですと、いい感じの辛さでしたね、ここのチャーシューはバーナーで炙ってあるのでいい感じです、違う感じの美味しいラーメンでしたと、はい、で写真載っけてんですけども、そんなね、うん、見た目はそんなに辛そうじゃない感じ、
ほうほうほうほう、
うん、でもこれ ハードの辛さって言ってるので、
うんうん、
辛いんでしょうな、パッケージというかそのメニューがってあるんですけど、メニューはね、うん、結構辛そうな感じ、
へえ、うん、
結構インパクトありげな感
じ、なのにさんも結構辛いの言ってるよね、
言ってますよね、
ね、
うん、うん、ちょっとライラク亭はちょっと行ってみたいんですけどね、
行ってみたいね、なんかね、ここいろいろなやつ紹介していただいてるので、うん、気になり始めております、
はい、
はい、ありがとうございます、そしたらここもう一人二人ご紹介して、3月9日のケイチさん、今日の晩飯ということで、張中の団長会、
うん、
コラボ担々麺、
うん、
はい、和田まんで団長会ということで、はい、他の、あ、和田まんさんっていう他のお店、
そうですね、うん、コラボしてるんですね、
コラボしてるってことなんだね、はい、はい、ということで、どう
も結構濃 そんな感じ。
でまた
担々麺、うん、味噌ラーメンっぽい
ね、なんかカレーラーメンっぽくも、うん、ちょっとその、はいはい、多分照明の色の感じでなんだろうけど、うん、ああ、でもやっぱそうだね、味噌ラーメンとかカレーラーメンっぽく見える
っぽいですよね。いやでも美味しいでしょうね、これは
担々麺なんだ。
なかなかパンチがありそうですよ。
辛いのかな、うん、このチャーシューがまた
ね、美味しい、
バラの炙った感じの美味しそうでございます。ありがとうございます。そしたらこの方3月10日のニッキーさんに締めていただきましょう。高円寺の太陽にて、おそらく23時過ぎの到着でしたが、満席にて少し待ち、いつものミニワンタン麺プラスミニ餃子セット、餃子はシェアです。チャーハンも味見しましたが、昔ながらの木を照らわない、安定の美味しさです。結果私のオーダーはワンタン麺しか食べてないなということだ。
ワンタン麺っておっしゃってますけど、なかなか
これミニなの
ですよ、ね、
結構しっかりなサイズっぽく見えるけどな、
見えるけど、うん、お得ですね。
どこかも、
はい、これにミニチャーハンついたら結構いいですね。
いい。はい。これプラス、まあ全然、なんか全部ミニじゃなくても、ミニがないワンタン麺にミニがない餃子に、普通のチャーハンでもいい。
それは半助セットってやつですね。はい、
いや、美味しそうね。ね、あの、その木を照らわないっていう、チャーハンの方のご説明でしたが、このワンタン麺もね、非常にスタンダードな、昔ながらっぽい感じで美味しそうです。いいですね、うん、はい、ありがとうございます。はい、ということで、ちょっとね、今週駆け足気味でございましたが、はい、またぜひ、ラーメン食べるときは、シャープラージをつけてツイートしてください。ということで、ちょっと間が空いての配信となっておりますが、お届けしました週刊ラジオ、209回お届けしましたのは半助と
真子でした。
ではまた次回。